の塩原敏之のしこめんねよ。はい、では今週も始まりました塩原敏之のしこめんねよ。12月16日収録の第89回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方。
はい、木村です。よろしくお願いします。
あ、お久しぶりです。
お久しぶりです。
いろいろと先週とかもちょっと変な放送とかしちゃってすいません。
変な放送しちゃったら
変な放送しちゃったんです。実はで、この間に僕は大阪に行ってきたので、今回ちゃんとお土産を買ってきましたよ。恒例のお土産を買ってきて、
ありがとうございます。これ今開けていいですか。
はい、どうぞ。梅田の JR 大阪駅のところによく行くお土産ショップがあって、
はい、
そこで売ってたなんか謎のガチャポン、剥き出しで置いてあるガチャポン。
剥き出しで置いてある
ガチャポン。
あ、めっちゃいいじゃないですか。え、肉まんだ。
何？肉まん。
え、やば。
あ、肉まん
ね。え、めっちゃ美味しい。ジャリンコチエ？
なんかね、大阪の名物シリーズみたいなガチャポンで。
あ、本当だ。
そうなんですよ。あ、午後一蓬莱の。
え、午後一？
でしたね。
あ、いや、
一番いいやつが当たりました。
え、これもしかして午後一出るまで回してくれました？
いや、違う。あのね、置いてあるんだからね、ガチャポンじゃなくて普通に釜がいっぱい置いてあって、
あ、そういうことか。
多分元々はガチャポンなんだけど、
はいはいはいはい、
そこではなんか選んで取れるみたいなやつで、
ね、めっちゃ嬉しい。
そう、阪神タイガースの格好をしてるラムちゃんがめちゃくちゃ可愛くて、
これいい
っ
すね。
これ出てほしいなと思ったんだけど、肉まんっていうのはちょっとキャラが立ちすぎちゃいました。
ね、もう今日もう多分一個も面白いこと言えない
かな。いいよ。
あれ、ジャリンコチームめっちゃいいな。
ね、これ結構ラインナップがいいんですよね。
これマジですか。はい、この間自分のラジオで、うん、世界で一番フォトジェニックな紙袋って話したんですよ。
午後一のや
つ。午後一の紙袋。
あのね、今回の旅で買った。
マジですか。
あれ、
何を？
保冷バッグ。
あ、
午後1で肉まん買うとプラ400円ぐらいで買えるの。
あのチールドのやつ。
そうそうそうそう、それ買った。
マジですか。え、これ本当に嬉しいな。本当に本当に嬉しい。
いや、でも変なさ、この何道頓堀とか出てたら全然喜ばなかった。
いや、最悪ですよ。
人
最悪ですよって。め
ちゃくちゃ嫌だ。
まだ大阪のおばちゃんの方が全然出てくれた方がよかった。
よかった。先輩の株が落ちなかった。
わ、本当に嬉しい。本当に今あの今まで塩原さんにもらった全てのもので言葉とかも含めて一番嬉しいです、
うん、マジでしんど。
芝居の褒め言葉とかも含めて一番嬉しいですね。
めちゃくちゃしんどいですけど、ちょっと傷つくんだ。
いや、傷つかないです。いや、めっちゃ嬉しい。今日幸先いいですね。
今日幸先いいわ。1レース目当てたわ
みたいな。そう。ありがとうございます。どうぞ。
なんか一度僕がシムのラジオに、
はい、
あれじゃないですか、僕、私のこと好きになってると松台まで語りますみたいな。それですか。
もっとマイルドだ。
ヤシャゴまで語りますっていうラジオに出た時に、この何もらって嬉しくないお土産みたいなやつで、
あ、しましたね。
そして、まあ、結論としてもらうこと自体が嬉しいけど、何その後持って帰るのがめんどいとか、付随するものでネガティブな気持ちになることはあるよねっていう、うん、そう、食べきれないとかっていう時に、
もらうこと自体は、ね、
そう、自体は嬉しい。
すごくいい。
ただその中で僕はまあなんか置くもの、木彫りの熊とか、
はいはい、
なんかフィギュアみたいなのって割と嬉しくねえよなみたいな話してたから、僕これ結構嬉しくないもの出そうっていうバイアスで持ってきたら、あの思いのほかこんなに笑顔になると思わなかったから。
いや、めちゃめちゃ嬉しいっ
す、ね、すごいびっくりしております
。今年もらった中でもかなり上位
に。腹立つな。いろいろ買ってきたのに、鬼怒川行って何買ったりとかしたのに。
いや、なんかすいません。
いいですよ。
いや、ありがとうございます。
いや、でも本当ちょっとね、あの穴が開いちゃって、その木村ファンの方たちはね、
いやいやいや、
お待たせしましたという感じなんですけど、いやいやいやいや、それでですね、先週まで、はい、僕はその劇団肋骨未完同好会の種類となるに出てまして、それが終わったので、もうちょっとその話をしようかなって思って先週だったんですけど、
はい、
先週僕はいろいろとダメだったので気持ちがダメだったので、本当ああいう配信ちょっとダメだなと思って聞き直してみたら、ちょっとうつうつしすぎるなと思って、
まだ聞けてない
から。あ、聞かなくていいです、大丈夫です。
そんなに。
そういうわけでですね、今週は、それにちなんだ企画を持ってきました。
はい、
今週の企画は、先週はすみませんでした企画上に参りますその1ということで、はい、お送りしたいと思います。
はい、
というわけで早速じゃあ、ゲストが今日は3名いますので、
あ、すごい、はい、
紹介していきたいと思います。じゃあ一人ずつ自己紹介をこちらからお願いします。
はい、ザクロの花が咲いてるに所属しております、うん、アンナと申します、はい、
よろしくお願いします。種類となるでは、
ナースの役をやっておりました。
タンポちゃんとね、
はいちゃんと、はい、
ウサギですね。
ウ
サギの役の人、僕はちなみにガでしたね。
一番意外でしたね。
ガなんです
よ。ガかと思って。
暗かった、1年の時暗かったけど眉を破ってガになったっていう変身した人の役ですね。
一回聞き間違いかと思
って。ガって
ガ今ガっつったみたいな。
ガです。そうです、飛んだりしてるあのガです。はい、よろしくお願いします。次こちらどうぞ。
劇団肋骨未完同好会の桜義一と申します。
はい、
よろしくお願いします。
義一くんは今回の公演では
音響と音楽を
担当しました。そうですね、オリジナルの楽曲を作ってくれたので、ちょっと、はい、
最後の方です。
これ裏にちょっとひっそり流しておきますね。じゃあ室田が歌いましょう。これを上からちゃんとこれに負けない声量でちょっと喋りましょう。我々、
はい。
音響とこの曲を作ってくれたと、
はい
はい、よろしくお願いします。今日は、は
い、
そして3人目のゲストはこちら、
はい、劇団肋骨未完同好会の藤田大成です、
はい、
よろしくお願いします。
今回はどういう関わり
ですか。脚本、演出、あといろんな役をやりました、
はい、あ、そうだね、
出演もあった。
役をやりました。
小林健太郎じゃん。小林健太郎じゃん。
スイッチ出るか。
というわけで、今週から4週ぐらい、3週ないし2週ぐらい、このメンバーでお送りしたいと思います。はい、先週はすみませんでした企画、上に参りますというのは、上に参りますはもちろんあれですね、種類となるの作中に出てくるセリフで、エレベーターからどんどんどんどん下っていく主人公が、話の中で一番最後の最後で一回上に上がるっていうやつなんですけど、そこから持ってきました。で、僕は先週までちょっとだいぶ下に下に参りすぎたので、もう下に参りすぎたので、ちょっと今日は明るいテンションで喋っていこうと思ってちょっと参っちゃって、本当に
参っちゃって
。今も参ってるんです
か。いや、もうね、今だいぶ回復してきた。もうね、やっぱね、睡眠やっぱいいね。
あ、わかる。
あ、寝て起きて寝て起きてを5回ぐらい繰り返すと、なんかなんとなくあやふやになってくるの、その気持ちが、
はいはい、う
ん、これは麻薬ですよと。
別にいいだろ、
そのいいことなんだけど。
睡眠は麻薬ではない。
そう、むしろ正しい回復だからね。
本当心ってよくできてんなと思って。
体とかね、
そうだから、やっぱね、この演目がいかにその人の心を蝕むようにマジでやってる方がしんどすぎて、
書いてる人が出て
る。まあ、いるんですけど。
書いてる人が。
まあまあ、そういった話とかもね、まとめてちょっと今日しましょう。ちょっと明るいテンションでそういう話もしちゃおう。
明るいテンション
で
ね、楽しく。
なるほど、なるほど。
はい、なので先週まではちょっとヘロヘロですみませんでしたと。で、これからですね、種類となるについての話を、もうみんなで、あの作品どうだった、こうだったみたいな話をしたいんですけど、うん、一つだけなんかお約束みたいなのがあって、
うん、
なんかその、まあ、見てくれたお客さんが基本的に聞いているので、なんかその感想をまあ尊重したいというのと、あとなんかそれをなんだろうな、固めたくないっていうので、あんまり答え合わせ的な話にはしたくないですねっていう、あそこは絶対こうだみたいな話にはしないでいきましょうっていう鉄の掟だけあれば、あとは自由になんかあれこうだったんじゃねとかみたいなのは自由にもう想像して話していっちゃいましょうっていう感じですね、
はい、
これはあのですね、僕が8月に出演した神癖っていう劇団で、
うん、
思い出にそぬれって作品に出た時に、終演後にやっぱり仕込めんで、全然見に来た安藤達郎君と、
うんうん、
あと原案を作ってくれた藤辻元直樹さんと3人で話した時に、本当に好き勝手に話したんですよ。あれ実は最後死んでんじゃねみたいなとか、死んでる説みたいなとか、なんかあることないことを俺出てたし中の人で解釈も持ってるのに、いや違くねみたいな、
違くね、
全然違う話とかたくさん好き勝手したんですよね、
うん、
なんかそういう感じにできたらいいなと思って、
うんうんうん、
なんでこれを聞いて、見たお客さんが、あ、私的にもあそこはこうだったなとか、なんかそういうのを考えるきっかけにしてくれたらいいかなと思っていて、
うん
うん、っていうのはですね、ちょっとなぜそういうことをしようかと思ったかっていうと、いただいた感想のほとんどが、
うん、
なんか、まだうまく言葉にできないとか、
うん、
抽象的な感想がとにかく多くて、
うん、
確かにと思って、この演目についてどう語ったらいいのっていう人すごい多いんだろうなと思ったので、うん、何か ヒントになるようなこととかをポロポロポロポロ投げてったら考察が進むんじゃないかなっていうのをちょっと思った次第ですね。
ああ、
う
ん、それは確かに聞きたいかもしれないですね、うん、見た側の
人としては、うん、あ、見た側としてはね、そうだよね、なんかさ一言で説明できないじゃないこの話、何が起こってたのっていうとだいぶいやよくわからんあの不条理だったねっていう人もいるぐらい、そう感じる人もいるぐらい、やっぱり
そうなんだ、
うん、なんか不思議な話だなっていう感じは結構やっぱ、印象としてありますね、その見た人たちの感想をいただいた中で、で、そんな中で、2週目、来週のケツぐらいにちょっと結論じゃないですけど、こういうなんか話ができたらいいなっていうのが2つあって、うん、1つはこの種類となるっていうのはそもそもどんな作品だったのかっていう議論、まあ、答えとか、うん、答えとまではいかないですけど、うん、なんか話せたら、でもう一つが、肋骨未完同好会の作品群の中でどういった位置づけの作品になったのかみたいな、うん、なんかそういう話をしたくて、うん、ごめんなさい、それはなんでかっていうと僕実は次回も出るんですよ、草刈り事件にも出るので、もう発表されてます、実は。
お見ましょう。
あ、見ましょう。だとしたら、へえ、おかしい。お前のリアクションおかしい。
わ、これめっちゃ久しぶりに見ました。
おかしいでしょ。
お前の接続詞おかしい。
おかしいでしょ。
おかしい。
お前おかしいから、今の。今のへえ、おかしいから。
めっちゃめちゃおかしいですね。今本当に。
違う人がいたのかな。
今本当に、へえ、出るんです
よ。なんでおかしいだろ、
言ってよ、ごち
そうさま、腹立
つな、ちょっと久しぶりに一緒に撮るからちょっとチューニング合わない、
チューニング合わないだろ、平じゃねえ
じゃない、ですね、
今の平おかしいだろ、はい、出るんですよ、
はい、
なんでなんかそのなんだろう、劇団の僕あの肋骨ウォッチャーな人なので結構見てきている中でこの作品がどういう作品かっていうの分かっなんか、まあ、ある程度言葉がつけられた上で草刈り事件に臨みたいみたいなのもやっぱりあって、なんかそういう話が僕のタイミングにもちょっとしようぜっていう企画です。で、今日呼んだ2人ですね、アンナちゃんとギーチ君にはその辺をちょっと担ってほしくて、アンナちゃんはその前回の草刈り事件に実は出ていて、
はい、そうですね、
あの綿谷りさみたいな略
みたいな、
みたいな、みたいな、
渡来梨沙、渡来梨沙、パチモンの AV 渡来梨沙の AV ってすごいよね、
すごい、すごいし、例えとして最悪、もっとあるでしょ、
確かにあったね、
もじりの例えってもっと
ガンモドキ
なんだかな、
ガンモドキみたいな役で出て、ガンモドキとして出てたん
です、ガンモドキじゃん、変なメタファーだと思われちゃう、
出てたっていうのと、はい、とまあ、6作品を、まあ、まあまあ見ている人というの で、
ね、はい、
この考察が進みそうっていうのでちょっと出ていただいたのと、あとギーチ君は劇団員、もちろん劇団員としてずっと作品を見てたっていうのと、はい、あと何中で立つ人じゃない立場で見てきたっていう中で、うん、まあ、結構作品を見れるわけじゃないですか、ブースから、はいはいはい、でその中で今までと比べてこの作品こうだったなみたいなちょっとしたいなっていう感じですね、そういう感じに呼んだゲストです。で藤田君はなんか現れたって
、こんなになったから
現れた、
結構なくなった、缶中杯持ったお
じさんやべえやつ、
ここちょっと入ってこない
あ、なになになに、何撮ってんの、何撮ってんの、
怖いよなんだよそいつ、はい、でじゃあ先にちょっと僕がじゃあそもそもね、種類となるどんな作品だったのか初感みたいなのをちょっと話したくて、うん、まあ肋骨僕あ結構見てるわけですよ、その次止まりますのあれから、うん、ピットか、ピットだよね、ピット帰宅駅から見始めて、まあ藤田市でいうともうちょっとね前っていうのはあの先々週のラジオで話したんですけど、その絵空ノートとか黒黒に出てた時とかも見てたんで、まあ肋骨を見始めたらそこからで、例えば何愛の技巧とか、うん、アダムの肋骨とか、うん、それこそ再演の、次とまも見たし、うん、みたいなこのあった中でその草刈り事件を見て、何かこの藤田君が今まで書いてたものの何藤田サーガみたいなやつをあそこで一旦なんかなるほどっていう風に結構腑に落ちたんですよね、ずっと同じようなことを言ってるなっていう、同じような作劇っていうか、まあ、同じようなテーマで書いてるなと思って、あそこで草刈り事件で一旦僕の中ではちょっとエンドじゃないけど話したいこと話し尽くしたなみたいな感じになってたんですね。これ僕しか言ってないかもしれないですけど、ロッコスウォッチャーの中で僕しか言ってない、それをあの 5月1日の、令和の肋骨の27時間イベントでも登壇した時にちょっとそういう話をさせてもらったんですね、うん、じゃあこの先何作るのよっていう風な話になってきた時に、この種類となるっていう作品がだいぶ今までと違うな、かなり異質な作品だなっていうことを感じたわけですよ、うん、っていうのは、これ藤田君にまだ確認は取らないですけど、なんか藤田君が言いたいことっていうかみたいなものが、まあさほど載せてないんじゃないかなってすごく思ったんですよね。なんかよく言われるのが、あの感想で、あの三蔵っていうあの主人公が書きたいみたいなことを言うじゃないですか、あれを見たことによって藤田君が言いたいことを全部言ってたねっていう、載せてたねっていう、筆に乗ってたねっていう感想を結構いただくんだけど、
そう、
でもいや、なんか藤田君別なのでどうしても書きたい、たまね、人の心を打つような言葉書きたいっていうような人ではないなっていうふうに思っていたので、別に藤田君の言葉っぽくないなって思ってたの、だし、あと中島敦さんがめちゃめちゃそういうことを言ってた人だから、あれどっちかっていうと中島敦さんからいただいた言葉だなっていう感じがあって、なんか初めて僕は逆にその中にいた人としてだからかもしれないですけど、藤田くんが言いたいことを言ったっていう感じはどっちかというと薄いなっていう風に印象があるんですよね。結構わかる、これ
わかります。なんか私今回の作品、そうだ、どっちかっていうと中島敦さんの色の方が濃い、
そうだよね、
感じがすごい、
俺もその印象がすごくあるよね、
だからたなんか大成さんの作品って大成さんがいっぱいいるみたいなこと言われがちなんですよ、なと思ってるんですけど、今回それがすごく薄かったなって思って、私もやってて、あの私の色の方が濃いってお客さんに言われたりとかして、
なるほどね、はいはいはいはい、
だからそういう感じなのかな。
そうだね、それにちょっと補足するあれで言うと、例えば演技体、まあ、いわゆる喋り、会話のシーンが藤田くん、今までの作品ってその藤田くんっぽい喋り方の人結構いる。
そうですね、多いですね。
ノッキングすごいする人、これがあれなんていうか、それはこれでみたいな人全然出てこなかったじゃん、今回。だから藤田くんっぽい人本当にいないなって思ったのは確かにそうだわって思った、聞いたら。ちょっとだけ書かれてたりもするんですよ、台本上に。そのノッキングをわざわざわざわざ書いてあるの結構、で、俺も例えば最初に藤田と電話をするっていうシーンがあるんですよ、深田先輩が。あのことがめちゃめちゃノッキングたくさん書かれてて、もうあれを一言一句まだ高松言うのと結構難しいわけですよ。まあ僕結構ちゃんと覚えたいからちゃんとやるんですけど、なんかあれとかすごい喋りづらくて、なんか藤田も喋りづらいんだけどみたいに思いながらやったんだけど、そう、でもそれ以外のところは結構普通にさらっと書いてあったから、
ね、
全然やりやすかったっていうのがあって、今までの肋骨作品とそういう演技体みたいな意味でも結構違いがある作品だったんじゃないかなっていう感じはありますね。
私、肋骨の作品が草刈り事件と種類となるの2作品しか見てないんですけど、全く同じ感想を抱いて、草刈り事件はなんか、あ、これ多分みんな藤田くんなんだろうなと思いながら見てて、で、種類となる見た後になんか、あ、なんか全然藤田くんがいなかったと思って、逆にだから藤田くんの藤田くんが強すぎて、
そうですね、
一人しかいなかったらっていう感じで、
出てくる、まあ、一番メインはあの最後に撃ち殺されるシーンで出てくるけど、すごい藤田っぽいのが出てくるもんね。
藤田っぽい、藤田っぽいが何なのか分かんない
んですけど、作家みたいな小じきが出てくるじゃないですか、
そう、だから2作品しか見てないから、なんかたまたまかなって思った。
なるほどね、
はいはいはいはい、あ、そうなんですね、ずっと見てる人とか出てる人から見てもそうなんですね、
なんかそういう印象はありますね、どれぐらいその意図してそうしたのかは分からないですけど、っていうのは、ギーチ君的にはその辺とかはどう？
そうですね、僕は、まあ、稽古場はちょっとあんまり顔出せてないなんですけど、個人的にはその大成さんの匂いを役者さんがこう、なんて言うんだろう、出さないっていうのは、実は結構前からあった、その稽古嫌いとしてはあったんじゃないかなっていうのは実はあって、もうなんなら結構昔なんですけども、恋の手本っていう、それもピッときたでやったやつなんですけど、はいはい
はい、見てる、
見ました、見ました、
見てるのね、
なんかあの辺、あの辺かどうか分かんないんですけど、なんかそのあたりからやっぱりこうだんだんと 役者さんの持ってるバックグラウンドもちょっと引き出しつつ出してきてるんじゃないかなっていうのはあるんですね。で特にやっぱりどんどん出演者の方々も多くなってきてるので、
うん、確かに、
まあ、実際その全員が全員藤田大成節を出すのはまあ無理だと思うのでそれもそれで、うん、っていう思いはありますね。ただやっぱり今回特に今回に関しては、うん、まあ、多分あの本人あの藤田大成さんも言ってたとは思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそのいろんな役者さんの実体験とか、うん、役者さんの話、まあ、実経験から話を作っていったっていうところも起こりもあると思うので、うん、
そうだね、それも大きく起因しているよね絶対ね、
うんうんうん、
私の言葉だからっていうので言うことによってその人の、ね、演技体になってることも全然あるだろうからね、
うん
うん、確かに確かに。
そこの比率って実は見ながらすげえ気になったん
です。ああ、どれくらい実話でとか。
実話っていうかその日記を書いてもらって、うん、それを取り入れてるみたいな話がちらっと出て、うん、で本番見た時になんかこの どれが、うん、その役者さん本人が書いた日記の部分でどれがその脚本家が書いたセリフの部分なのかっていうのがめっちゃ気になって、なんかなんでかっていうとなんかこれ気のせいだったら本当に恥ずかしいんですけど、うん、なんか違うセリフが本当に違いすぎてなんかめちゃめちゃ浮いてて、ね、それらしきセリフとか、
うん、
これがなんか意図的だったらめっちゃすごいし、なんかそれがめっちゃ不思議な感じがしてましたね。
なるほどね。結構その演技体的にもそうなんだけど、その演出の中で一人の登場人物、僕深田先輩ってよく出てくるけど結構幅を持たせてやっていて、
うん、
あのなんだろう、あいつ三蔵とかそれこそコンビの釘本とかと話すときはめちゃくちゃ深田先輩でやってるの、その僕じゃない、もう僕からすっごく離れたところでやってて、すっごいやりづらいんですよ。だからめちゃくちゃ役作りしてすっごい演技わざわざやってて、ただあそこは何だろう、割と実話というか俺が書いてきた日記のところだったりもする。それでも結構そういうガチャガチャになってて、だけど何、最初に、電話で藤田っていうそのキャラと話す時とかはめちゃくちゃ自分っぽくやってたりするんでね、ああそうなんだ、あそうですね、はいはいはいみたいな感じとかはちょっとなニコニコする感じというか、
うん、
まあ塩原みたいな感じでやったりして、うん、結構その差を持たせて演技体をたくさん使い分けてやってたりしてたんだよね、
うん、
で多分各役者の中でもそういうのが結構たくさんあって、ここはこうここはこうみたいなのが結構幅がたくさんあったのかなっていうのはあるから、そういう風に聞こえるのかなっていうのはちょっと思うね、
うん、
実際に自分の実体験に近いかどうかよりもその演技体遊びがものすごくやってたのかなっていうのはね。セリフはセリフとしてめっちゃバキって言うとかもやってたし、
うん、
俺は、
うん、
言いづらいけど言っちゃうみたいなとか、うん、だって演劇だから特に一番本当ドラストで、中山が病室で夢から覚めた後のシーンで、
うん、
なんでそんなのしてくれんのって言った時に、お前友達だからだろってブチ切れる、うん、なぜか切れるし、
なぜか切れるし、
あそこ僕完全にハイアンドローだと思ってやって
た。ああ嘘嘘、
そうなんですよ、ハイアンドローだと思ってて、僕ないんですよああいうの、友達だからだろぐらいなんですよ普通だと。
ハイアンドローか自分にはない
ないから全然ないよないでしょだってどう思うかめちゃくちゃセリフとして言うっていう、
あそこあの後に続いて森ちゃんとシエさんがセリフ続くじゃないですか、
う
ん、最初の頃そんななかったのにどんどん力が入ってて、
あみんなハイアンドローに切れてて、ハイアンドローの世界みたいになって
くるハイアンドローが感染してます
感染して
ます感染する、
感染させんなパンデミックさせんな
森ちゃんはちょっと言ったんですよね僕がね、
ああもうちょっと合わせて
ちょっとねって、うん、そしたらシエさんは勝手に感染して
やばいよ、
あなたの妻です
めちゃめちゃ面白かった。
最後ボンネット乗って三蔵出てきた
へえみたいな感
じ、いや元気なったなと思って
なりすぎやすぎなりすぎやから、
でもなんかそういう開き直りというか、なんか演劇だからっていうなんかその、
うん、
いうような印象を受けたのがもう一人いたんですけど、うん、なんか安藤さんめちゃめちゃそういう意味で開き直ってるんだって思いました。
なるほどね、うん、でも安藤さんはもうな なんだろうね、本当さ稽古中からそうなんだけどさ我がことのようになっちゃってて、あれこそ実は逆に演劇じゃなく僕の話になってるのかもしれない。
あ、なるほどね、うん、自分の中でっていう。
あのね、安藤さん本当稽古通し何回やっても全然こういう言い方したらあれですけど全然先に進まないんですよ。セリフの全てに自分に刺さりすぎちゃってて全然言ってくないの次のセリフ。もうダメだ無理だってぐしゃぐしゃになっちゃって、でしまいにはみんなにごめんなさいって言って、投資止めてごめんなさいって感じになって全然進まないです。それぐらいあの演劇として振り切るより、うん、むしろ逆に我がことのことになっちゃってんの。でも多分木村が見た感じの表出はめちゃくちゃ演劇としてやってるように見えるみたいな。
そう、なんか開き何かに開き直ったらお芝居というものなんか開き直ってるのかなって。でも話聞いてたら演劇始めたての女子大学生みたいな
でしょ。いや本当そうなのよ。でも本当めちゃくちゃ面白いよね。
なんなら本番もそうで
本番
も一番最後のそれこそ病院で目覚める直前のシーンで、あのまあ大勢さん撃ち殺すところ、そうその弾丸のところで、あのいくつかマルチエンディングが存在してました。正直回によってお互いのこのテンションとかこう力の
2回くらいあんこさんのシーンでできるかなって言いました。
できるかなって言った言ったできるかなできるみたいな自分で喋ってすごい
なんだよ。
だまあセリフはあるけどそれとその自分があの状態になっていることっていうのを全部持ち込んでやるからなんかもうすごいね。なのにめちゃくちゃ抽象的でさ、うん、どこか一番どこか分かんないし、雲の上なのか夢なのか現実なのか、
言ってることも分かんない
し、なんかそう言ってることもなんか不条理っぽいこと言ってるし、あの中で究極的に安藤さん自分の状態でいるんだよね、うん、このなんか乖離感とかが。
やば
だか雲かかってたんじゃない多分、うん、ここどこだってなりながらやってた可能性はあるよね安藤さん、うん。まあ、演劇ってそういうなんか 謎の現象が起こったりするんですよ。
全部謎ですよ
ね、うん、いや面白いですね。じゃちょっとなんかこの話だいぶ、ね、盛り上がったんで次週に、続きたいんですけど、今週はちょっとそろそろあの告知などの
もうそんな
もうそんな時間そんな喋りました。
そんなに喋りました。もう20何分経ってますからね。私はですね、私とあとギーチが、同じ現場ですね、はい、来年の、2020年3月6日から11日まで下北沢オフオフシアターにて、ラマドダの6回目公演優しい顔ぶれに、私は出演、ギーチは音響として参加しております、はい。でこれ実はツアー公演金沢まで行きますのも一緒に行きますという感じなんで、まあうん、いつ発表なんだろうな分かんないけど、もう言っちゃう、ラジオで言っちゃったな。僕実はあの二人芝居で、
あ、
お、
あ、しかも、
松
本美由紀ちゃんとの二人芝居です
。ってことは
完全新作です。
あ、完全新作。
はい、そうなんですよ。めちゃくちゃ熱くないですか。
熱い。
そうです。天気予報見ない派を2回やったこのコンビでもう一度、
それが完全新作、
書き下ろしの完全新作を実はやりますという、実はめちゃくちゃ熱いあれになっておる。ますので
今回その3本のオムニバスで、
うん、そうだね、
1本が
うちの1本がこの2人芝居になっていると。
だからチラシのキャストそういう風に分かれてるん
です。そう、実は発表になるのかね、俺言っちゃったけど編集します。
いや、もっと言っちゃっていいんですか、
まあ、言いたい、早く言いたい、
いっぱい言っていいと。
じゃあ告知どうぞ。
はい、あ、はい、ですね、うん、来年の1月23日から26日まで、はい、東京バビロンの主催企画でパフォーミングアーツケースシャープ01というのがありまして、うん、それにザクロの花が咲いてるで参考することになります。自撃弾出てるんですね。そうです、そうです、はい、場所がシアターバビロンの流れのほとりにてで、五道を待ちながら の、うん、あの一幕をちょっとこうカットカットしながら40分にまとめてやることになりました。
なるほど、
そうなんです、
はい、そちらの詳細などはツイッターや
ツイッターやブログに載っておりますので、よかったら見てください、はい、よろしくお願いします。
はい、次大成君はいけかな、
うん、はい、コントリビュートプレゼンツという来年のドンカブリなんですけど、
ドンカブリ
アンナちゃんと
ドンカブリなんです
か、1月22日の水曜日から26日日曜日まで、ね、シアターミラクルにて、コントリビュートプレゼンツでゼガヒデモというあのカカフカカ企画の玉浜銀平さんが脚本書かれて、演出が高野健太郎さんという方がやるやつ、はい、ダブルキャストは僕とあと 肋骨未完同好会の藤本君が同じチームで
全
チーム、
ね、なるほど、もうこれはぜひぜひですね、はい、見てください。はい、木村10秒で、
議事連佐藤達美、演劇さん2019年日本のラジオで出ます。絶対優勝するぞ。
はい、じゃあ今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
アンナと
桜木一と
藤田大成と
木村でした。
さよなら。今
日塩原敏行のシコメンネオ、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいな。